説教18年間の苦しみ、宍戸元雄牧師。
本日の説教の結論は、ルカ福音書13章の16節、この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。そう言われた主イエスの言葉、今日の結論はここにあります。主イエスは当時安息日には街道に入り、神礼拝をしておりました。このルカ伝の4章16節には、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになったと書いてあります。いつもの通りということが、ユダヤの習慣にイエス様は従って礼拝をしていたということがわかります。神殿においては動物の犠牲が捧げられていたのに対し、各地にありました街道においては聖書の言葉が読まれ、その解き明かしがなされ、祈りがなされていた。それが街道における礼拝、安息日におけるこの礼拝の姿でありました。今日のプロテスタント教会はこのような街道での礼拝の精神を受け継いでいるということができます。つまりこれはエルサレムのあの神殿の礼拝とは違う、そういう要素があったということでございます。その街道での礼拝において教えておられた時のことである。その礼拝に病の霊に取りつかれ腰の曲がった状態にあった婦人がいた。一人の婦人がいた。病はどんなものであれ、人間の生命力を弱めていく。この病という言葉がそういう言葉からなっております。人間の肉体及び精神の強さを弱めていく、そういうものであります。この婦人は18年間そのような病に苦しんでいた。医学が発達した現代においても病院に行きますと待合室に本当にあふれるような人がそこにおられます。現代でもすぐには病気は治らないというそういう姿を表しています。医学が発達した現代においてもそうであった。簡単に病気が治る場合もありますけれども、そうでない場合も多かった。また当時安息日には一般の仕事は禁じられておりました。ところが主イエスが安息日に病人を癒したことがありました。これはルカ伝の6章の7節に書いてあります。立法学者やファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。安息日に苗えた右手の癒しがそこで行われたということが6章に書いてありました。その結果どうなったか。立法学者やファリサイ派の人々は怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。今日の事件も安息日に起こった。ここに 18年間も放置されたままの腰の曲がった婦人がいた。街道に来ていた人々の中で、やはりその姿は目につく存在でなかったかと思われます。11節で、そこに18年間も病の霊に取りつかれている女がいたと書いてあります。これは客観的な婦人の身体的な状態を示す文章のように読めます。しかし元の聖書にはここの文の始まりに見よという言葉が記されております。残念ながらこの聖書では、公約もそうでしたけれども、見よという言葉が省略されております。見よ、これはここに注目せよという、そういう意味であります。ある翻訳は、さてご覧あれ、ここに18年もの間病のつきものに取りつかれている女子がござって、腰がくの字に曲がってしまい、背をまっすぐに立つこともできぬありさまでござった、そんな訳をしております。すなわち、この婦人に注目せよというようなニュアンスがここにはあるわけであります。当時の世界の寿命は100年前でも24、5歳だったと言われております。もちろんこの一部の人々は、食べ物が豊かに与えられていたような 人たちには70歳とか80歳まで生きたという、そういうの記録があるそうでありますが、平均はそんなものであった。まさに少し前まで人生50年と言われていた時代がでありましたね。この中で聖書が見よと言っているのは、この婦人の身体的な、その腰の曲がってくの字に曲がったような、このその婦人の身体的な不自由さだけでなく、この婦人が負わされてきた18年間の病気の霊、サタンの支配に苦しめられてきた、その長き歳月の苦しみを見よと言ってるんであります。ただ人間の姿、ありさまを、身体的なありさまを見よと言ってるのではないんであります。この婦人の18年間にわたって苦しんできた、その苦しみを見よと言ってるんであります。それが12節に、イエスはその女を見て呼び寄せたと書いてあります。命の支配者であるイエスが、この婦人を命の主であるご自分のもとに呼び寄せたと、そういう意味でありますね。人生の大半をこのような状態の中で生きなければならなかったこの婦人の苦しみ、身体的弱者はまた社会的弱者となっていくのであります。一人前の人とみなされない、それは社会的にもそうなっていく。すなわち、それは働く場所がない、経済的な貧しさを生んでいく、あるいはさらにはそういう人々は宗教的な、ユダヤのこの宗教においてもこのような人々は一般の人々からは外れたところに置かれているような、そういう状態であった。身体的、社会的、経済的、宗教的な、そのようないわば重荷を背負ってきた人だった、これを見よと言ってるんだよ。聖書はこの姿を見よと言ってるんだよ。そしてこの言葉は最後の16節にももう一度見よという言葉が出てまいります。そこから解放されたその時の姿を説明している最後のところの文章でありますけれども、 主イエスが18年もの間サタンに縛られていたこの婦人を見よ、この女はアブラハムの娘なのだと。つまり身体的な目に見える姿、それしか見えていなかった一般の人々に対してこの事実を見よ、つまりアブラハムの娘であるということを見よと言っている。つまりイエスはここで大きくその見方を、そういう見方じゃないんだと、この事実を見よと言っている。それがこの人もまたアブラハムの娘なのだ、アブラハムの子なのだというふうに言われた。身体的弱者、身体的な弱さ、そういうところではなく、この人もまたアブラハムの娘として見よ、認識せよ、ここに大きな転換がなされているということであります、ね、見方を変えよと言っている。キリストはそのような見方を明らかにここにおいて、その事実をもってそのことを示された。この16節の言葉は、の主イエスの言葉は、イエスの癒しの技に反対した街道長の言葉に対して語られたものでありました。街道長は街道の責任者でありました。つまり街道では、先ほど言ったように聖書の言葉が読まれ、そしてそれが解き明かされ、祈りが捧げられているといくという、そういう役割が街道にはあった、その礼拝にはあった。その責任者であった街道長、まさにそれを守るという義務があった。その責務を妨害するようにイエスが安息日にこの癒しの技を行った。そこに街道長は腹を立てたとありますね。これが14節であります。そう書いてます。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立てて群衆に言った。直接イエス様に言えないので群衆に言った。本当はイエス様に言ってるわけでありますね。何と言ったか、安息日はいけない、安息日にこういう技をするということは律法違反である。なぜなら律法には安息日には仕事をしてはいけないと書いてあったからです。これはイエス様、律法違反ですよというふうに本当は言いたかったんですね。ところが直接言えないので、会衆に向かって、この群衆に、働くべき日は6日ある、その間に来てもらって来て直してもらうがよい、安息日には行けないんだと、そういうふうに街道長は言った。律法を守ることに街道長は責任があったわけです。街道長なんです。まさにこの言わんとするそのニュアンスは分かる気もするんですね。そういう自分の職務上をに忠実に果たそうとしていたんだなという、そのことは伝わってまいります。これに対してしかしイエス様は15節でこう言われた。主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝羽桶から解いて水を飲ませに引いていくではないかと言われた。実はこれは自分の牛やロバが喉が渇いてきているというんでしょうか、まあ、そういうところ、そういう時にはそのここでは貝羽桶からというふうに書いてますが、納屋から解き放って、そして水を飲めるところに、場所に連れて行くということが許されていた、あるいはそういうことは実際には行われていたわけであります。でこのことをイエス様は取り上げて、 この婦人も律法の束縛から解き放つ必要があるのだ。街道長は確かに自分の職務に忠実であろうとしていた。しかし現実のところにおいては自分の牛や自分のロバにはちゃんと水を飲ませて納屋から解き放ってという技はしていたわけです。ところが自分のことでは自分のことに関係がないというか、そういうことでは自分のことにはそういうふうに律法に対してある意味ではこの、そういう態度をとっていた。これをイエス様は取り上げたわけですね。言われたんですね。それがいけないと言ってるんじゃないんですよね。多分律法においても緊急の場合は、命にこう関わるような緊急の場合はそのこれが労働することも認められていた。これはユダヤの律法だったようですね。だからよく本日は休診です、ただし休館の場合はこれに限らないといったような、まあ、日本でもそういうことはありますよね。休館の場合はそうではない、まあ、例外的に認められていたということで、まあ、それと同じようにですね、自分の牛やロバにはそれを解き放って水を飲ませているのに、仲間の苦しみは何年でも放っておける。実はこれが人間なんですね。多分我々もそういう面があるかと思いますよね。分かってはいるんだけども、自分の直接に関わってこなければ何年でもそういう状態18年間続いていたということなんですよ。イエス・キリストは律法の規定に縛られていた街道長に代表される人間の魂を解放しようとした。律法に縛られているその人間の魂を、そこからその律法の束縛から、律法にとらわれている人間の魂をその束縛から解放しようとした。柳原忠の中華読んでみたらこんなことが書いてあった。今まで18年間もかがんでおったのだから、もう一日くらい待てぬことはあるまいと街道長は言う。しかしそのような死んだ律法主義者の心では、明日になったとて一人の女をそのつなぎから解放することはできないのである。自分のことならば、自分の牛や自分のロバならば水を飲まずにやっているんじゃないか。しかし自分以外のことであるならば、18年間でも20年間でもそのままであり続けることができる。これが実は人間なんですね。この街道長だけを責めているということよりもですね、それが人間の姿なんじゃないか。イエス様はこのそういうところに気がつかない人間の心を解き放ってくださったんだということであります。安息日に関する律法の規定には労働を禁じる面というものが確かに書いてあった。これが申命記の5章にはこういう言葉が書いてあります。まあ、10回の規定はこの出エジプトの方とこの申命記の方、まあ、両方にこう書いてあるんですけども、まあそれは一つのことでありますけど、もともと申命記っていうのはこの言葉はですね、再び命じるっていう言葉なんですね。10回の言葉をもう一度改めてですね、時代が下がってきてもう一度改めてこの解き直すっていうのが申命記という言葉の意味ですね。再び言うという、ですから同じことが書いてあるわけであります、まあ、もう一度再解釈されている。で、申命記の方を読んでみますとこう書いてありますね、うん、あなたの神主が力ある御手と伸ばした御手を伸ばしてあなたの身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。 これは出エジプトの出来事ですね。そのためあなたの神主は安息日を守るように命じられたのである。安息日は神が私たち一人一人の上に救いの御業を行われたことを思い起こす日であると。安息日を守るのは何か、仕事をしないのは何のためかというと、それはあの出エジプトの出来事において神様が御手と御腕を伸ばしてあなたをエジプトから、あのエジプトの奴隷の状態から引き出されたその救いの技を思い起こす日なんだと言ってるんですよ。そのためにあらゆる仕事をやめてこのことを思い起こしなさいと言ったのが律法の規定だったんですよ。ですからここには分析すると2つの目が書いてある。神様の救いの技を思い起こすということと、そのために仕事をしてはならないんだということですよ。ところが歴史の中で仕事をしてはならないんだということだけが強調されて、それだけが守られて、初めの大事なことが忘れられてきたという、来ていたということがあるということなんですよ。つまり安息日というのは、人間が技をやめて神が働かれる日、神の救いが自分のうちに起こってくる、そういうことの日、神が大いに働かれる日、神が救いをもたらされる日、そのことを覚えるのが安息日なんです。ですから今日我々も礼拝に来てますよね。安息日に、まあ安息ですよ。それは人間の技がそこで強調されるんではなくて、一人一人に今日神の救いの技が行われることをここで思い起こすっていう、過去の出来事を思い起こすっていうだけじゃなくて、それは今働かれる神の技を自分の上に思い起こすということです。神が一人一人に救いを行われるという、そういう日が実は安息日なんだということを忘れてはならないということ、そういう日だと言ったんですよ。この婦人は18年間神の救いから忘れ去られていた、一般の人々から忘れ去られていた。街道長は自分の職務に忠実なあまり、神の救いの御業、天国への鍵を開けようとしなかった。むしろ天国への救いの技を閉ざしていたという現実がここにあるということなんですよ。イエス・キリストはこの律法主義的な心、これは誰の心にもあると思いますよね。痛みがわからない、歯が痛くてもね、人にはわからない、少し同情することはできるかもしれないけど、本当にはわかんないんですよ。痛んで苦しんでてもね、多分人間の同情っていうのはそんな程度にしか至らないんじゃないですか。そのために律法主義がですね、延々と続けられてきていたという現実、イエス様はこのことを打ち破られたわけであります。律法主義的な心を打ち破られたんだ。そして一人一人が神の救いの御業を受け入れるように、あ、この人も神の救いを今日受ける、そういう時なんだと、この街道長にイエス様は知らせたかった。まさにそういうことであります。16節、見よ、18年間サタンが縛っていたアブラハムの娘を安息日の日に解き放ってやるべきではないか。安息日の本来の姿はそういう日じゃないのか、これを取り戻そうとしたんですよ、イエス様は。そのためにみんなからはね、あれは律法主義者、安息日違反だ、律法主義者だ、律法を守らないものだと言って、ついにイエス様はこのために十字架につけられることになっていくんですよ。 パリサイ人、律法主義者たち、律法学者、パリサイ人たちのそういう律法主義的な心によってイエス様は十字架につけられていくことになっていったんだ。イエス様が本当に打ち砕こうとしたのはそういう人間のこの律法主義的なそういう心ではなかったか。この技を通して、この救いの技を通して、主イエスはこの本当の意味での律法の精神を回復しようとした。あの十戒の安息日の規定の本来の姿をイエス様は、人々から非難されようと、この18年間縛られていた女を救い出すことによって、この律法主義から私たちの心を解放しようとしたんだと思います。ルカ福音書の19章、これが進んでいきますと、後の方に徴税人ザーカイの話が出てまいりますね。そしてここにも、当時ザーカイもユダヤ人の社会からはこの見捨てられていた存在、ローマの税金を集めてローマに税金を納めるような仕事、あれは国を売るやつだ、みんなから軽蔑されていた。そのザーカイ、まさにユダヤの社会からはあれは脱落者だと、自分たちの社会のですね敵だと、そうみんなから思われていた。しかし主イエスはこのザーカイを救いの約束のもとにある人間として見た。ザーカイは19章の説明によると、身体的なこの背が低かったということがあったようです。そのためにみんなが、群衆が周りにいるとイエス様を見ることができなかったという、多分ザーカイはこの自分の身体的なそういうこの弱さっていうんでしょうか、そういうものも感じていたに違いない。また自分の社会的なお仕事から来る、人々から受けるそういう軽蔑の眼差し、多分ザーカイはそのような人生を歩んでいた。しかしザーカイのこの内に曲がった自己認識、自分の体、自分の社会的地位、自分の宗教的地位、朝鮮人は罪人と言われてたんですよ。あれは罪人だと言われてたんですよ。身体的、社会的、宗教的、そういう意味でザーカイは、まあ、胸を張って生きていることはなかったと思うんですよ。この内に曲がり込んでいた、ルターは罪という言葉を内側に曲がり込んだ状態だと表現しましたよ。いつも自分の中だけを見ている姿、これが実は罪ということの本質なんだとマルチン・ルターは言いましたよ。これに対してこの時イエス様はですね、このザーカイに対してどういうふうになったか。イエスはザーカイがいる場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイを急いで降りてきなさい。ザーカイが一軸側の木に登ってイエス様を見ようとしていたわけですよ。その時イエス様が言われた。ザーカイを急いで降りてきなさい。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探し出して救うために来たのであると言ったと書いてますよ。ここにもイエス様はザーカイに対して、あなたも実はアブラハムの子孫、それはアブラハムのあの契約の子孫、救いの契約の子孫だと言ったんですよ。ここにはユダヤ人であるという民族的な、あるいはイスラエルに住んでいるというこの地理的な、 民族的な、あるいは人種的な、あるいは国、あるいは言葉、男、女、様々なこの社会の中には、差別や区別やですね、いろんなものの重荷が社会の中に存在している。今もある。それがこの世なんですよね。これに対して、イエス様は、この人は、このアブラハムの子なのだ。そう言って、このザーカイの人生を大きく、その見方を変えてくださった。自分にとらわれていた、自分の身体と社会的、宗教的なそういう価値観にとらわれていたザーカイに対して、価値観を変えてくれた出来事が、あの19世の出来事じゃないですか。大きな転換をなさったんじゃないですか。救いがこの家に来たと言われました。この人もまたアブラハムの子なのだからと言われました。まさに18年間腰の曲がった状態のままであったこの婦人に対してもイエス様はこの人はアブラハムの娘なのだと言われました。これは同じことを言っていると思います。この婦人は18年間、さらにはヨハネ福音書には38年間もサタンに縛られていた人の話が出てまいりますね。思い起こした、ベテスダの池には38年間もそういう状態でその池のそばにいた人がいた。イエス様はそしてこのベテスダの病人は何と言ったか、私を池の中に入れてくれる人がいないのです、私が入ろうとするとみんな先に行ってしまうんですと言ったんですよ。その時イエス様はこのベテスダの人に対してもこの人をですね、起きて歩きなさいと言って言われたんですよ。38年間の苦しみをイエス様はですね、ここでストップさせたんですよね。そして救いをもたらしたんですよ。時と場所にとらわれていた今までのベテスダの池のこの人の人生を、そうではない、イエス・キリストの今ここで行われる救いに預からせてくださった。人間の持っている場所の制限、時の制限、間欠泉でその水が時々湧いてくるというのがあのベテスダの池の話じゃなかったですか。人間はそのような時と場所に制限されているわけじゃないですか。いろんな意味で。そして自分の人生というものを生きていかなきゃならない。しかしイエス様はここで、そういう人間が受けている制限、時と場所の制限を超えて、ここに神の救いをもたらしてくださった。それが38年間の男に対してもそうだったし、ザーカイに対してもそうだったし、18年間の腰の曲がった婦人に対しても、ここでキリストはその救いを表されたんだということであります。安息日以外の日に治してもらえばいいというふうに街道長は言ってたんですよ。これはその当時の常識から言えばまさにそういうように見えるんですよ。しかしそこにあった問題性に対してイエス様は明確な救いの技を持ってですね、この事実を行われた。この婦人の腰にですね、手を当ててですね、癒された。この婦人の腰は癒された。腰はまっすぐになった。その結果、その婦人の魂はまっすぐに神に伸びていった。その時この婦人の魂に神賛美が湧いてきた。これが15節であります。15節以下の出来事であります。主は彼に答えて言われた。今まではイエスはっていう書き方をしてるんですね、ルカ福音書は。しかしここの15節以下で主はと書いて、主っていうのは神と同じ意味ですよ。だからこの救い主の技がここで始まったということなんですよ。イエス様は救い主としての働きをここで表されたんだという意味で、主はと言う。 言葉を使っている。主は彼に答えた。まさに救い主イエス・キリストの存在と神の救いの御業がここに示されている。私たちはイエス・キリストにあってあらゆる地上のさまざまな差別、区別、ギリシャ人、ユダヤ人、ギリシャ人とユダヤ人の対立なんかはですね、どんなに激しいものであったか。一緒に食事をするなんてことはなかったんですよ。ユダヤ人とギリシャ人はお互いに軽蔑してたんですよ。奴隷と自由人だって同じじゃないですか。同じテーブルで食事をするなんていうことは奴隷と自由人はありえないんですよ。男と女、ガラテヤ書3章28節にはまさにイエス・キリストの福音というのはそのような違いを超えてイエス・キリストにあってアブラハムの子、信仰における契約の子、信仰によってイエス・キリストにおける信仰によって奴隷と自由人の区別はなくなっている。ギリシャ人とユダヤ人の区別はなくなっている。男と女の違いはないんだということをガラテヤ書でパウロは語っているわけじゃないですか。これから歌う賛美歌529番はこの婦人の賛美の歌となったと思うんです。そしてそれは婦人の話じゃないんで、ないんですよ。我々の賛美歌なんですよ。これの529番も我々もまた同じようにこの安息日においてキリストの救いを与えられるものとしてこの賛美を歌うことができる。それが我々の礼拝であります。お祈りします。